今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記16章1節から13節です。第一サムエル記の16章1節から13節、はじめに一節をお読みします。主はサムエルに仰せられた。いつまであなたはサウルのことで悲しんでいるのか。私は彼をイスラエルの王位から退けている。角に油を満たして行け。あなたをベツレヘム人エッサイのところへ使わす。私は彼の息子たちの中に私のために王を見つけたから。アーメン。お祈りします。愛する主よ、あなたは人を王に任じますが、しかし人がそれにふさわしくない行動をあくまで続けたとき、あなたは王からそのものを退け、別のよりふさわしい、より主の目にかなった人を王へと立てます。王たるものにふさわしいものとはどのようなものでしょうか。それは外見、背の高さ、人の目に映る良きことではなく、心にあります。私たちは心を尽くしてあなたを礼拝し、あなたを褒めたたえ、心を尽くしてあなたに仕えるものでありますように。今日語るこのしもべの唇を清め整えてください。聞く一人一人の耳を清めてください。耳を使って聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝ると、あなたはサウルにおっしゃいました通り、誠に私たちは耳を用いて、耳を傾け、聞くこと、それによってあなたに最高の捧げ物、お羊の死亡に勝る捧げ物を捧げるこの朝であり、この金曜日でありますように。どうか導いてください。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。すでにですね、主はこのサウルを王から外しておりました。サムエルは、ずっと悲しんでいたんです。この、サウルがせっかく主から油を注がれたのに、しかし、主にふさわしくない行動ばっかりをとっていた。で、それで、もう、第二のチャンスを、最後のチャンスを与えたにもかかわらず、サウルはそれを不意にしてしまった。もう、それで、しかもね、このサウル、主から王権が退けられた、そういうふうに言われたんですけども、でも、それを恐れたんでなく、人の目を恐れて、人々の目から、サムエルが、あのサウルを嫌って、サウルと一緒に礼拝しないぞ、そういうふうにざわざわするのを、それをサウルは、そんなことを恐れてですね、でそれで、一緒に帰ってください、もうサウルの、サムエルのその裾を引きちぎって、でも、サムエルを捕まえて一緒に来させようとした。まあ結局、サムエルはサウルと一緒に主を礼拝したんですけども、もうその礼拝を最後に、もうその礼拝を最後にサムエルは二度とサウルと顔を合わせませんでした。サムエルは悲しみました。本当にイスラエルにせっかく王が立てられて、サムエルがもうその時サウルに油を注いだ時、もうすでに年を召していたんですけども、でも、それでも、この、まだ、サムエルが生きている間に、サウルは、もう本当に、 そういうふさわしからぬ言動を繰り返してしまった、王たるものにふさわしくないことをして、そして主に退けられてしまった。悲しかったんですね。でも主は再びサムエルに仰せられます。いつまであなたはサウルのことで悲しんでいるのか。私は彼をイスラエルの王位から退けている。サムエルからすれば確かにサウルに対しての、まあ、ある程度のその思いがあったかもしれません。でもそれで悲しんでいる。でも主はですね、別のものに油を注ぎに行きなさい、そう言われます。あまりにも人がですねふさわしくない行動をとっているとき、その人に良くなってほしい、そう何度も思ってはいても、でもあくまでその主のしもべとして、主の任命されたものとしてふさわしくない行動をとっているならば、もう主の御心そのものから取り除けられてしまって、別のふさわしいものを主は探されるんです。ね、イエス様の十二弟子も一人裏切りました。一人イエス様を売り渡し、勝手に自殺して勝手に行きました。行くべきところへと。それでそのものの持っていた十二弟子の一人というその尊い権利、それは別のものへと引き継がれ渡されました。主はふさわしくないものは取り除いて、ふさわしいものにその職性を渡されるんです。この王という職性、もうすでにこの時サウルから退けられておりました。で、それで主が言われるのは、角に油を満たしてゆけ、あなたをベツレヘム人エッサイのところへ遣わす。私は彼の息子たちの中に私のために王を見つけたから。アメン。ベツレヘム人エッサイ、ルツ記の最後で出てきましたね。このベツレヘム人エッサイというのは、ルツとボアズのこの夫婦の子供が、ね、オベデと言いました、ね、あのナオミが抱っこしたあのオベデ、そのオベデの子がエッサイです。そしてルツ記の最後を見ますと、エッサイの子はダビデ。このエッサイはですから、あのボアズとルツの孫にあたります。サムエルに言います。ベツレヘム人エッサイのところへ行け、そして私は彼の息子たちの中に私のために王を見つけたから。続いて2節、サムエルは言った。私はどうして行きましょう、サウルが聞いたら私を殺すでしょう。主は仰せられた。あなたは群れのうちから一頭のメスの子牛を取り、主に生贄を捧げに行くと言え。ね、なんと、サウルは私を殺すでしょう、ね、あのサウル、もうすでにここまで高慢になっているということをもうサムエル自身よく知っているんですね。サウルを王に任じた油注ぎの、ね、その張本人であるサムエルを殺すかもしれない、ね、なんで殺すのか、それはこのサウル以外に王としての油を注ぎに行くということをもしサウルが知ったとしたらです、サウルはきっとサムエルを殺すでしょうということが容易にサムエルに想像できるんですね。もうそれほど、もう人を殺すということを、それその性質サウルあるんです。実際ヨナタンを殺そうとしましたね、自分の息子であるにもかかわらず。そして本当に戦争の中において最も重要な盾役者であるにもかかわらず、いやむしろ、ね、自分よりも目立つ、自分よりも活躍するそのものを殺したいのが、まあ、サウルの性質の中にもともとあったのかもしれません。サムエルは、まあ、そのように恐れて言うんですけども、でも主は、ね、サムエルが殺されないような手配をしてくださるんですね。群れのうちから一頭のメスの子牛を取って、ね、主に生贄を捧げに行くと言いなさい、ね、ですから生贄を捧げるためにこのベツレヘムの方に 行く。でその時、3節、生贄を捧げる時に、エッサイを招け。あなたのなすべきことをこの私が教えよう。あなたは私のために私が言う人に油を注げ。アメン。この時まだですね、主はサムエルに誰々に、このエッサイには何人の子供がいて、そのうちの第何番目の子供、何人という名前がいるから、それに油を注げということをここでは主は言わないんですね。4節、サムエルは主が告げられた通りにしてベツレヘムへ行った。すると町の長老たちは恐れながら彼を迎えて行った。平和なことでおいでになったのですか。サムエルは答えた。平和なことです。主に生贄を捧げるために来ました。私が生贄を捧げるとき、あなたは身を清別して、私と一緒に来なさい。こうしてサムエルは、エッサイとその子たちを清別し、彼らを生贄を捧げるために招いた。ここで、ベツレヘムの長老たちが彼を迎えるとき、恐れてるんですね。平和なことでおいでになったんですかと。サムエルは、いろんなところを巡回しておりました、ね。ラマとかギルガルとか、ベツレヘムにはそのルートは、ありませんでした。まあ、ですから、サムエルが来るということであるならば、何か、重要なことが起こった。あるいは、平和ではないこと、それがあったから来たのではないかと、きっとこのベツレヘムの長老たちは恐れたんでしょう。でも、サムエルは、生贄の動物を連れて主に生贄を捧げるために来ましたと。平和なことです。そういうわけでサムエルはベツレヘムの中に入っていき、そしてサムエルはエッサイとその子たちを清別しました。まだこの時もまだ主は誰々に油を注げではなく、そういうふうには言ってないですね。エッサイというね、そのエッサイの子供のうちの誰かということだけは知ってる。それは知っておりました。で、それで、6節以降。彼らが来たとき、サムエルはエリアブを見て、確かに主の前で油を注がれるものだ、と思った。しかし主はサムエルに仰せられた。彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見る。アメン。本当に、あえてエッサイのこのうちの誰かっていうことをだけしか教えてない。で、それでサムエルが、長男、エリアブを見て、で、それで、このものが、彼の容貌ですね。彼のその容姿、外見を見て、で、それで、この、彼こそが、油を注ぐがるにふさわしい、ね、背の高さとか、きっと容貌とかが整えて、整っていたんでしょうね。で、それで、彼こそ油が注がれるものだ、そういうふうに思ったのでしょうけれども、でも、そうではないんですね。このエリアブ、彼はですね、確かに戦士として、サウル王に召し出されて、でそれで、そこに、戦争の場所に行くんですけれども、でもこのエリアブ、後の方に出てくるんですけども、ね、ダビデが、戦場に父のお使いに来たとき、ね、お前は、戦争を見に来たんだろうって、ね、叱って、ね、もうイスラエルの陣営が殴られて、ゴリアテという巨漢に殴られているときに、でもエリアブは、ね、それでもダビデをそういうふうに、ね、野じ馬根性丸出しに来てるんだみたいなことを言ったあのエリアブなんですけど、でも、ね、主は彼を退けております。王として、 退けております。この、ね、人は上辺を見るが主は心を見る、このことを私たちも知るべきです。かつてサウルが選ばれた時、サウルは誰よりも背が高かったです。そしてイスラエル中の誰よりも美しい美男子だったんです。そして、ね、ある程度の資産家の家の生まれでした。また人に対する気遣いもよく行き届いておりましたけれども、でも人が望む王、人がこれこそが王だ、王にふさわしいと見るようなもの、主はですね、そのように人が見るようには見ないんです。人は上辺を見ますが、しかし主は心を見るんです。心です。心が主につながっているかどうかなんですね。お金持ちとか、あるいは容姿が整っているとか、あるいは人付き合いがいいとか、ね、弁論が立つとか、そういったことではなく、主は心の中をご覧になっておられる。このイスラエル中の中において、このエッサイの子に主は目を留められました。イスラエルもう何十万と人はいるでしょう。でもその中の心を、ね、エッサイの子供のうちの一人の心を見られたんです。で、8節、エッサイはアビナダブを呼んでサムエルの前に進ませた。サムエルはこの者もまた主は選んでおられないと言った。エッサイはシャマを進ませたが、サムエルはこの者もまた主は選んではおられないと言った。こうしてエッサイは七人の息子をサムエルの前に進ませたが、サムエルはエッサイに言った。主は子供たちを選んではおられない。サムエルはエッサイに言った。子供たちはこれで全部ですか？エッサイは答えた。まだ末の子が残っています。あれは今羊の番をしています。サムエルはエッサイに言った。人をやってその子を連れてきなさい。その子がここに来るまで私たちは座につかないから。ね、エッサイが、この、ね、サムエルが来たということで、で、それで、生贄を捧げるということで、それで性別、ね、息子たちを性別して、で、それで、席に着きなさいと言われて、で、それで7人の子たちを、合計8人いるんですけども、でも、そのうちの7人だけを連れてきて、末の子だけは、ね、羊の番をさせて、もう本当にですからまだ、小さくて、そして数に、ね、家の中で最も、数に入らない、ね、つまらないものとしてカウントされていたんですね。で、それでまさか、このダビデ、ね、末の子ダビデまでは、このサムエルのこの食卓、この偉大な預言者サムエルと一緒に食事をするにはまだ末の子、あれはまだふさわしくないだろうということで羊の番をさせていたんでしょうね。でも結局七人の子たちは主の目にかなっていなかったんです。で、それで12節、エッサイは人をやって彼を連れてこさせた。その子は血色の良い顔で目が美しく、姿も立派だった。主は仰せられた。さあ、この者に油を注げ。この者がそれだ。サムエルは油の角を取り、兄弟たちの真ん中で彼に油を注いだ。主の霊がその日以来、ダビデの上に激しく下った。サムエルは立ち上がってラマへ帰った。アメン。ね、いよいよダビデ張本人が登場しました。ね、ダビデ、この人は、ね、イスラエルの中において最も重要な人物のうちの一人です。新約聖書の最初の最初から登場します。ね、イエス・キリストの系図、ね。アブラハムの子、ダビデの子、ね、イエス・キリスト。もうアブラハムに次いで出てくるほどの重要人物です。このダビデ、このものこそね、油が注がれました。王としての油が注がれたんです。 ダビデ、この名前の意味は、最愛、要するに主にめでられたもの、主に愛されたもの、最も愛された、まあ、そういう意味ですね。ダビデ、主に愛されたものとして、そして王として歩んでいくんです。そしてこのダビデはイエス・キリストの雛形として、もういろんなところでいろんな場面に用いられ、そしてイエス様はダビデの子と呼ばれております。ね、新約聖書で、ね、ダビデの子よ、私を憐れんでください、叫んだ人がおりましたね。まあ、盲人のバルテマイなんですけども、ダビデの子として、来られる方、このお方がイスラエルを救うお方であり、そして全世界を救うお方、それがこのダビデから出る。もうすでにルツ記の方の最後の最後ではダビデで終わってまいりますけども、エサイの根から神明が出て、そしてこの方が、ね、目の見えるところによって裁かず、耳の聞くところによって判決を下さない、口の鞭です国を打つ、冒頭でイザヤ書の11章を読みしたんですけども、イザヤ書の11章を開きたいと思います。イザヤ書11章の1節から、エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。この方は主を恐れることを喜び、その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、正義をもってよるべのないものを裁き、公正をもって国の貧しいもののために判決を下し、口の鞭で国を打ち、唇の息で悪者を殺す。正義はその腰の帯となり、真実はその胴の帯となる。アメン。エッサイの根株、そこから新芽が生えていくんです。古い根株、それはサウルでした。サウルはイスラエルの王として立てられました。本当であるならば、サウルが主の御声に聞き従ってさえいれば、サムエルをの言う通りにして7日間待って、サムエルが来て主に生贄を捧げるのを待っていれば、サウルが王として立てられたはずなんですけど、でも彼はそれをしませんでした。最初のチャンスを不意にしました。そして第二のチャンス、アマレクを打ち滅ぼしなさい、聖絶し尽くしなさいということにおいても、サウルはその御声に聞き従いませんでした。むしろ王権が、だから剥奪されたというサムエルの言葉を聞いても、彼が気にしたのは王権よりも、人目でした。一杯の食物と、長男の権利を引き換えにしたあの、エサウの道を歩んでおります。もうすでにそれで王権は彼から退けられたんです。そしてこのエッサイの根株から新芽が生えるようになります。そしてその根っこから若枝が出て実を結ぶ。ダビデ、このエッサイの子ダビデから王権が生まれてきます。その根株が根を張って、枝を張って、枝分かれしていくんです。そしてこの彼の上に主の霊がとどまります。サムエルによって油注がれた時、その日以来ダビデの上に主の霊が激しく下りました。そしてその霊とは知恵と悟りの霊であり、計りごとと能力の霊、そして何よりも主を知る知識と主を恐れる霊です。サウルにも 予言の霊が激しく注がれ下りましたけれども、でもそれは主を知る知識と主を恐れる霊ではありませんでした、ね、予言をする、主の言葉をいただいてそれを人に語る、でもサウルは主の御声に聞き従いませんでした。確かに王たる器としてね、知恵と悟りは必要でしょう。計りごとも必要でしょう。能力も必要ですけれども、でも神の民の、ね、治めるものとして最も必要なのは主を知る知識と主を恐れる霊です。だから皆さんね、本当に主を知る知識の霊がますます与えられますように、人知をはるかに超えたキリストの愛のその広さ、高さ、長さ、深さがますます知ることができますように、祈り求めるべきだと言いました。主がいかに素晴らしいお方であるか、知恵と啓示の霊が与えられるように祈りなさいということもよく天聖では伝えているところです。昨日の箇所を聞き従うこと、耳を用いて聞くことは生贄に勝る、何よりも主に喜ばれる礼拝だということ、そしてもう一つ、主を知ることができるように、その知恵と啓示の霊が与えられるように、これも祈り求めなさいということ、これも天聖では何度も、最近語られていることです。ダビデが王としてふさわしい、主に愛されたものとして歩むためには主を知る知識と主を恐れる霊、これが注がれ、これが与えられているからであり、そして皆さんも、積極的に主を知りたい、主を恐れる心を持つということであるならば、主は皆さんを本当に愛してくださいます。この方は主を恐れることを喜びとします。そして見えるところによって裁かず、耳の聞くところによって判決を下しません、主はサムエルに仰せられたのは、人は上辺を見るが主は心を見る、上辺で目の見るところによって裁くことではなく、また耳の聞くところによって判決を下すことではないんです。ただ主の霊に導かれて主は心を見ます。心こそが大事なんです。そして彼は正義を持ってよろびのないものを裁き、公正を持って国の貧しい者のために判決を下します。イエス様、このダビデの、このエッサイの根株から神明が入る、ダビデから子孫が生まれ、その子孫にイエス・キリストがお生まれになる、この方は正義を持ってよろびのないものを裁きます。公正で持って国の貧しい者のために判決を下し、また口の無知で国を打ち、唇の息で悪者を殺す、主のルアハ、主の霊、主の息吹、これによって悪者は、打たれます。主の御口から語られた言葉、黙示録を見ますと、このお方イエス様の唇から諸刃の剣が出ており、その唇から出てくる剣によって悪者は滅ぼされる様が、書いてあります。そして正義はその帯となり、真実はその銅の帯となる。イエス様はこのダビデから、ダビデの子子孫孫から、生まれてくるようになります。このダビデ、彼がなぜ選ばれたか、それは心です。主は人は上辺を見ます、しかし主は心を見ます。主はイスラエルに数多く数多の男たちがいる中において、このダビデ、エッサイの最も、末っ子、エッサイの家庭の中では、まさかこのものが、油注がれるとは思ってもいなかった、そのような最も小さいもの、最も、つまらないとされているものを、主はその心を見透かして、そしてこのダビデ、このダビデは本当に主に従うという心、主と一つのなっている心、これがありました。主はこの心をご覧になられて、そしてダビデに油を注ぎなさいと サムエルに言ったんです。このダビデの歩み方、ダビデの人生、ここから本当に私たちは多くの学ぶことがあります。今後聖書ダビデが登場して、またダビデの子たちから王が生まれ、その歩みを見ていくことになります。聖書はその都度その都度、列王記においても歴代史においても詩編においても、このダビデの歩み方は、これ私たちは多く学ぶことがあります。どうか皆さんは本当にサウルの道ではなくダビデの道、心を、皆さん心が大事です。どうか心から主を敬い、主に従う心を持って、そして歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する様、この聖書の学び、創世記からずっとアブラハムから始まり、そしていよいよダビデの時代へと導いてくださったことを感謝いたします。ダビデの道に歩むということ、イエス様はダビデの子孫としてお生まれになり、そしてダビデはしもべダビデと言われました。どうか私たちも主のしもべとして、また主に愛されたものとしての歩みをこの学びにおいて教えてください。そして私たちも主の道に歩み、本当にダビデの悪いところに学ばず、良いところに学んで、そして歩んでいくものでありますように。今日語られた恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日